こんにちは。 NPO メディアアクセスサポートセンターからお送りしております映画見に行こうポッドキャスト第186回です。なんかデフリンピックはすごく盛り上がってますよね。なんか今日のニュースでサッカーね、日本代表決勝戦に進出っていうね、すごいですよね。世界で、決勝戦に進出をしたということなんですよね。まあそんな中で映画もですね盛り上がってまして、今日も新作、4作品追加になっておりますので、まずはね作品名を読み上げたいと思います。劇場版呪術廻戦渋谷事変特別編集編特別編集版ですね、死滅回遊先行上映、東京タクシー、果てしなきスカーレット、金髪、
劇場版呪術廻戦渋谷事変特別編集版死滅回遊先行上映です。この作品は芥見ゲゲ先生による集英社週刊少年ジャンプにて6年半にわたり連載された同名コミックを原作としています。劇場版ではテレビアニメ第2期の後半を飾った渋谷事変の特別編集版に加え、さらにその続編として2026年1月放送開始予定のテレビアニメ第3期死滅回遊前編の第1話と第2話が先行上映されます。物語の舞台となるのは2018年10月31日、ハロウィンでにぎわう渋谷駅周辺に突如として帳が下ろされ、大勢の一般人が閉じ込められてしまいます。現代最強の呪術師五条悟が単独で乗り込みますが、そこには五条の封印を目論む呪詛師や呪霊たちが待ち受けていました。この未曾有の事態に、虎杖悠仁をはじめとする多くの呪術師たちが集結し、かつてない大規模な呪い合い、渋谷事変が幕を開けます。そして戦いはさらに激化し、史上最悪の術師、鴨憲俊が仕組んだ殺し合い、死滅回遊へとは展開していきます。日本全土が幕つとなし大混乱に陥る中、虎杖の死刑執行役として特級術師、乙骨雄太が姿を現すというファン必見の展開が繰り広げられます。今回の劇場版では、前編にわたり音楽が 5.1 チャンネルサラウンドに再ミックスされています。原作でも屈指の人気を誇る壮絶な激闘を大迫力でスクリーンに体験できるチャンスです。大スクリーンと最高の音響で呪術師たちの激闘と魂のドラマをぜひ体感してください。以上、劇場版呪術廻戦渋谷事変特別編集版死滅回遊先行上映の音声ガイドアプリはハロームービー88分です。
山田洋次監督の最新作東京タクシーです。本作は2022年制作のフランス映画パリタクシーを原作とし、昭和から平成、令和と長きにわたり日本に生きる人々を長年描き続けてきた名将山田洋次監督が刻々と変化する大都市東京を舞台に人生の喜びを歌い上げる感動の物語です。山田監督の91本目の監督作にあたります。主演を務めるのは倍賞千恵子と木村拓哉。人生を乗せタクシーが走り出す、明日を明るく照らす奇跡と希望の物語です。物語の主人公は毎日休みなく働いているタクシー運転手の宇佐美浩二、木村拓哉です。彼は娘の入学金や車検代、家の更新料など次々とのしかかる現実に頭を悩ませていました。そんなある日、彼のもとに一つの依頼が舞い込みます。それは85歳のマダム高野すみれ、倍賞千恵子を東京柴又から神奈川葉山にある高齢者施設まで送るというものでした。すみれは人生の就活に向かうマダムです。最初は互いに不愛想だった二人ですが、すみれは東京の見納めにいくつか寄ってみたいところがあるのと工事に寄り道を依頼します。タクシーという閉ざされた空間は不思議なほど人の心を解きほぐします。一期一会の空間で出会った運転手とお客さん、東京の様々な場所を巡るうち、すみれは自らの壮絶な過去を語り始め、彼女の知られざる過去が明らかになっていきます。すみれの人生は戦後の記憶が宿る優しく時にビターで力強いものです。たった一日の旅がやがて二人の心を そして人生を大きく動かしていくことになります。この映画は生きてきた道と生きてく道を二人で走る物語です。旅の最後に待ち受ける奇跡と悲しいけれど幸せな結末を誰が予想したでしょう。映画を見た著名人からは愛おしさあふれて人生のすべてにありがとうって言いたくなりました。人生は出会いがすべて、この素晴らしい映画に出会えたことに感謝しますといった心を打たれた感想が寄せられています。この作品は倍賞千恵子の声に包まれ、木村拓哉の繊細でリアルな反応、そして若き日のすみれを演じる蒼井優など豪華キャストが織りなす珠玉の名作です。もしもあなたが幸福になりたかったら誰かを幸福にすること、そんな美しい物語が詰まった愛に彩られたロードムービー、東京タクシーは大ヒット上映中です。ぜひ劇場でこの心温まる奇跡の物語を体験してください。音声ガイドアプリはハロームービー、103分です。
アニメーション映画監督細田守監督の最新作果てしなきスカーレットです。細田監督は竜とそばかすの姫や未来の未来などで国内外から高く評価されており、本作も企画制作をスタジオ地図が手掛けるオリジナルの長編アニメーションです。キャッチコピーは死んでも生きる。作品全体をパイ通して生きるとは何かを深く問いかける物語となっています。物語の主人公は王女スカーレット。彼女は父を殺して王位を奪った叔父クローディアスへの復讐に失敗し、死者の国で目を覚まします。この死者の国は略奪と暴力がはびこる恐ろしい世界、力のなき者や傷ついた者は虚無となって存在が消えてしまう場所です。スカーレットはこの地にクローディアスもいることを知り、裏切り者には罰を与えなければならないと改めて復讐を胸に誓います。そんな復讐心にとらわれたスカーレットが出会うのが現代日本からやってきた看護師の青年聖です。聖は戦いを望まず敵味方の区別なく誰にでも優しく接する人柄。予告編では君は傷ついてる、だから俺がそばにいるというセリフもありました。聖の人柄に触れることでスカーレットの心は徐々に和らいでいき、彼女は旅をする中で変化していくのです。一方冷酷非道な叔父クローディアスは死者の国で誰もが夢見る見果てぬ場所を我が物にしようと目論みます。声の出演には豪華キャストが顔を揃えています。復讐に燃える主人公スカーレット役を芦田愛菜、看護師の聖役を岡田将生、そしてスカーレットの宿敵クローディアス役は細田作品に4度目の参加となる役所広司が演じます。復讐の呪縛から解き放たれようとする王女と平和を望む看護師の青年が死者の国で出会い共に旅をする物語。細田守監督が描く生と死、そして愛について問いかける壮大なテーマをぜひ劇場で体感してください。映画果てしなきスカーレットの音声ガイドはハロームービー、111分です。
現代社会のあるあるとおかしさを皮肉と笑いを交えて描いた話題の映画金髪をご紹介します。この映画は日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、そして暴走する SNS やネット報道という現代社会の問題を題材に、大人になりきれない教師の成長を描いたシニカルなドラマです。主演は三代目 J ソウルブラザーズとしての活動やソロアーティスト活動に加え、俳優としても活躍目覚ましい岩田剛典。岩田が演じる主人公市川は初の教師役。爽やかな見た目とは裏腹に、若手でも中年でもない年頃で自分を客観視できていない、痛い、中学校教師です。そんな市川先生の人生を大きく変える出来事が、ある日、同時に起こります。一つは、担任クラスの生徒数十人が髪を金色に染めて登校してきたこと、通称金髪デモ。そしてもう一つは、市川のパートナーである赤坂役、門脇麦から結婚の話を切り出されたことでした。生徒たちは校則への抗議だと主張し、学校は大騒ぎに。この金髪デモはマスコミやネット、さらには文科省まで巻き込み、大騒動へと発展します。仕事の問題と、彼女からの辛辣な説教で板挟みになった市川は窮地に立たされますが、窮地を脱するためにデモを発案した生徒、板六役の白鳥玉木と手を組み、とある作戦に打って出ます。監督は、決戦は日曜日の坂下雄一郎。坂下監督は、海外のニュースに着想を得て、髪型の校則に抗議する生徒たちの物語を考えましたが、この映画の主人公を金髪の生徒たちではなく、そのクラスの担任教師に設定しました。仕事の問題と人生の決断が押し寄せた市川は、いつまでも若者だと思っている、痛い大人から、まともな大人へと成長し、すべての試練を乗り越えられるのでしょうか。 岩田が今まで演じた中で多分ダントツでみっともなくてダサい主人公を演じた映画金髪をぜひ劇場でご覧ください。きっと観客の皆さんがクスクスと笑っていたらああと刺さっちゃう瞬間が見つかるはずです。音声ガイドはハロームービー103分です。
はい、以上4作品の紹介でした。ですね、前回デフリンピックのね、ミルテックっていう展示会にちょっと手伝いに行ってくるって言ってたんですけどね、当然国際大会なんでね、展示、字幕メガネですね、展示してて、オーストラリアの方ですかね、女性、そうですね、字幕メガネを見てねすごい感激されてて、オーストラリアの状況はどうですかって言ったらまだ全然ないって言うんですよね。世界進出してくれなんてねこと言ってましたけどね、ぜひね日本のこのメガネの普及、これからではあるんですけどね、仕組みとしてはもう出来上がってるので、なんかぜひねこう世界に広げたいななんて思ってって言いました。明日もね実は展示会、午前中だけなんですけどね、ちょっと手伝いに行ってこようと思ってます。はい、じゃあまたその辺のね報告は次週にしますので、はい、じゃあ以上ポッドキャストでした。